聖書の朗読を横山長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書詩編84編1節から12節、旧約聖書1222ページです。第3版では990ページです。
聖書を読みいたします。詩編84編1節、万軍の主よ、あなたの住まいはなんと親しいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐えるばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。スズメさえも住みかを、ツバメもひなを入れる巣を、あなたの祭壇のところに得ます。万軍の主、私の王、私の神よ、なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、心の中にシオンへの応じのある人は、彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとします。はじめの雨もそこを大いなる祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンで神の御前に現れます。万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。神よ、我らの盾をご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を留めてください。まことにあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、私の神の家の門口に立ちたいのです。まことに神である主は太陽、また盾、主は恵みと栄光を与え、誠実に歩む者に良いものを拒まれません。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼する人は。聖書は以上です。
1節で、なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、心の中にシオンへの王子のある人はと詩人は言っています。このシオンというのはエルサレム、またエルサレム神殿のことです。彼は巡礼でエルサレムに来た人ですから、自分の生活の場はエルサレムではないどこかの町、ガリラヤのような遠い町だったかもしれないですし、エリコのような比較的近い町だったかもしれない。どこかは分かりませんが、でもエルサレムに行くということはちょっとした冒険、ちょっとした旅行だったわけです。なかなか行けるところではない。でも彼はエルサレムでの祝福された礼拝のところから自分の日常に帰ってですね、自分の生活、日常の生活に戻っていっても、なおまだ自分の心の中に喜びがある、確信がある、神様が一緒におられるということを経験したんだと思うんですね。エルサレムにだけ神様はいるわけじゃないんだ。今ここで働いている、今ここで日常の歩みを送っている私と共に神様はおられるんだということを彼は経験したんです。そしてそのことを心の中にシオンへの王子のある人はと呼んだ。礼拝の恵みはこの礼拝の中、ここで終わるものではありませんよね。私たちはこの礼拝の場からそれぞれの場所に使わされていくんです。家庭に、職場に、また学校に、それぞれのところに私たちは使わされていきます。そしてどのようなものとして使わされていくのか、それは神様の民として また神様が一緒にいてくださる、そのような恵みを持っているものとして私たちは使わされていくんです。そのことをイエス様は、あなた方は地の塩、また世の光ですと言われた。私たち神様が共におられる祝福をこの世の中で経験し、そしてまた証ししていく、この礼拝の中で恵まれて、そして心にシオンへの王子を持って、そしてまた自分たちの場所に使わされていくんです。そしてそのこの詩人が経験しているその恵みは6節に描かれています。ご覧ください。彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとします。涙の谷のような暗く辛く悲しい、そのようなところを通る私たちも、でもそこを通っているとき、それが恵みだということをなかなか気づくことはできないけれども、そこを通り抜けて後ろを振り返ったときに、ああ神様はあの涙の谷を恵みの泉が湧き出るところとしてくださったということに私たちは気づくんですね。私たちも悲しいところを通ります。辛いところを通ります。孤独を感じるところを通ります。さまざまなこのプレッシャーの中で追われるような、そのようなところを通るときもあります。でもそこを通っているとき気づかないことがあるかもしれないけれども、そこを通り抜けていったときに、ああ神様が共におられる、あの辛く苦しい日々を過ごしていたときも神様は私を見捨てず私と共にいてくださったんだということを経験していく、それがこの涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとしますという言葉の、まあ、意味ではないでしょうか。8節から9節を見ると、ここで詩人は王のために祈っています。お読みします。万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神を耳を傾けてください。神よ、我らの盾をご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を留めてください。ここで彼は自分の感謝にとどまらず、このイスラエルを治めているその王のために、その政治のために、そしてその彼が王が治める国が神の御心にかなって神の祝福を得るような、そのような歩みになっていくように祈っているわけです。私たちにとってこの8節9節というのは、国のためにまた世界のために祈っていくということではないだろうかと思うんですね。この世界において神様の皆が崇められるように、また御国が来ますようにと、そしてあなたの御心が天で行われるように地上でも行われますようにと、私たち主の祈りで祈っているように、ここでも神様がの皆が崇められていくようにと、自分のためだけではなく国のために、世界のために祈っていくものでありたいと思うんですね。いろんなニュースが流れています。何が正解なのか私たちに判断できかねないようなことも多くあります。自然災害のような、また本当に虐待の事件のような、主よどうしてですかと叫びたくなるような、そのような事件も起きます。私たちに手の届かないところも多くあります。でもそれでも祈る、無力さを感じながらもなお祈る、そして私にできることは何だろうか、この世界のために私ができることって何だろうかということを問い続けていくことって大事なのではないでしょうか。では3つ目のポイントに入っていきたいと思います。 ここでもう一度詩人は神様への信仰また信頼を告白しています。10節から12節ご覧ください。お読みします。誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは私の神の家の門口に立ちたいのです。誠に神である主は太陽また立て、主は恵みと栄光を与え、誠実に歩む者に良いものを拒まれません。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう、あなたに信頼する人は。ここで詩人は十節でこう言っています。もう一度読みます。誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは私の神の家の門口に立ちたいのです。神の民として礼拝の民として生きていくその幸いと世の中で提供される幸いを比べたときに、もう世の中の幸いっていうのは取るに足らないものだと、そのように感じてこの詩人はこのような詩を書いているわけですね。きっとこの詩人はこの詩を読んで歌った時にいろいろなことを思ったと思うんです。神の民として生きていくために私は何を手放すことができるんだろうか、そして手放すことができるものを数えて思い描いていたのではないかと思うんです。例えば仕事で成功すること、お金持ちになること、周りから認められること、健康、長寿、いろいろな祝福と言われるものが私たちの周りにはあります。それらすべて大切なことですし、あったら嬉しいものです。この世での成功や幸せと思えるものすべてとこの神の民であることを比べて考えたときに、いや、いろいろ楽しいことも祝福も喜びもあるけれども、私は神と共に歩む道を歩んでいこう。この詩人は祝福を思い巡らせながらそのような告白に至ったんだろうと思うんですね。私はこの箇所を読んで、イエス様が荒野で誘惑に遭われたあの場面を思い出しました。イエス様は荒野で3つの誘惑に遭うんですけれども、その3つ目、クライマックスのところで、イエス様はこのサタンによってですね、高い山に連れて行かれて、そしてこの世のすべての王国と、またその繁栄している様子を見させられて、で、サタンにこう言われるんですね。もしひれ伏して私を拝むならこれをすべてあなたにあげよう。私たちにとってサタンを拝むなんてそんなありえないと思うかもしれませんけれども、でもマルチン・ルターはですね、このような箇所をですね引用して、いや、そうではない、私たちにとって何も拝まないという選択がないんだ、神様を拝まないで神様を第一としないのならば、あなたは他の何かを第一としているんだということを語るんです。ああ、それは本当にその通りだなと思うんですね。悪魔は拝まないけれども神様を第一ともしないという選択は私たちにはないんです。そしてイエス様はこのサタンの誘惑に対してこう答えられるんです。下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ仕えなさいと書いてある。面白いと思いませんか。イエス様が生まれる何百年も前のこの旧約の名もない詩人です。ダビデとかそういう有名な人ではありません。でもこの詩人が告白したこと、まことにあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります、私は悪の天幕に住むよりは私の神の家の門口に立ちたいのです。 この告白とイエス様が荒野の誘惑でサタンを追い払ったこの3つ目の誘惑の出来事、非常によく似てると思いませんか。旧約の時代も新約の時代も、神を信じる者はイエス様に似た者へと変えられていく。それは私たちにとってもそうです。私たちそれぞれ立っているところはいろいろと違いますし、信仰歴も一人一人によって違いますけれども、みんな共通して言えることは、私たちはイエス様に似たものに変えられていく、日々変えられていく、その途上に今あるんだということです。生きている間は全く変えられなくて、この人生が終わって天国に行ったら変えられるということではないんです。今私たち生きている中で一歩一歩イエス様に似たものとして変えられ続けていく、その最中に私たちはあるんです。だから私たち他の人と比べて、あの人みたいな立派な信仰がとか、私はこんなものですから何もできないとか、そういうことを思わなくてもいいんです。神様は今の私たちの姿を全部ご存知で、ここからイエス様に似たものへと一歩ずつ変えようとしてくださっているからです。ですから私たち希望を持ちましょう。私たちこの世の中で生活していくときに、さまざまな誘惑や試みがあります。辛いことや苦しいこと、そのようなことだけではなく、楽しいことの中にもたくさん誘惑があります。飛んでいくこと、楽しいこと、嬉しいこと、そのような中に神様から離れさせていくような誘惑がいくらでもあります。だからこそ私たちはこの詩人とともにですね、この詩編の84編10節、これを覚えて、そして告白して歩んでいきたいと思うんですね。この詩人の詩編は私の詩編でもある。誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは神の家の門口に立ちたいのです。悪魔に腰をかがめて飛んだ歩みをするよりも、神の家の門番をしている方がずっといいんだ。そして私はこの生涯の中でそのような道を選び取っていくんだ。そのように私たちもこの詩人と共に告白して、この一週間、またこれから先の人生を本当にイエス様を目指して歩んでいきたいと、そう願います。ではお祈りをしましょう。恵み深い私たちの愛する天のお父様、あなたのお名前を賛美します。主よ、イエス様が来られた数百年前にいたこの名もなき詩人、しかしこの詩人はあなたと出会って、イエス様のように悪の天幕に住むよりは神の家の門口に立ちたいのですと、そのような告白をしました。私たちの人生の中でもいろいろな試みがあり、誘惑がありますけれども、私たちもこの詩人のように、私は悪の天幕に住むより、私の神の家の門口に立ちたい、目の前の富より、目の前の栄光より、目の前の楽しさより、私は神の民として生きる方を選ぶんだと、そのように告白して歩んでいくことができるように、どうぞ助けてください。私を、私たち弱いですから、互いに励まし合える信仰の友を与えてください。私を、私たちのこの教会も本当にさまざまな試みの中で、あなたを信じ、そしてあなたを本当に仰ぎ、そしてあなたを賛美して共に歩んでいく、そのような群れであらしてください。このお祈りを イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。